めっちゃ伝わるプレゼン。皆さんこんにちは。一般社団法人日本プレゼンテーション教育協会代表の西原です。さて、私はこれまでもうかれこれ20年近くビジネスプレゼンに関わってきましたが、そのおかげでだいたいうまくいくかいかないかって最初の方を聞いてみればわかるようになってきました。特に今回はこのビジネスプレゼンというふうに言っています通り、学生時代のプレゼンとこのビジネスのプレゼン、これはもう次元が違うというこのお話をします。甘くないということです。楽しいとか面白いとか、そういった余計な要素はいらないというお話をします。さて、昔と違って結構今は有名な人のプレゼンテーションを動画で見ることができたりして、いろんなお手本が世の中にはたくさん溢れてます。もう本もいっぱいありますので、最近の若い方結構プレゼンうまいですね。人前でも堂々と喋ったり、あるいは綺麗なスライドを作って見せたりして、結構ね、まあもうベテランと言われている社会人の方々もタジタジになるような、そういった堂々としたプレゼンをする方が多いです。ところが中にはですよ、この学生時代の延長のような感じでビジネスプレゼンに臨んでいる人がいるので、ちょっとねそれは危ないよと、ちょっと危険やでというお話をします。というのも、中には俺はもう学生時代授業でバリッバリにプレゼンして受けまくってたから、もうビジネスでも余裕よ余裕、楽勝楽勝みたいな、まあこういった若手社員が意気揚々と社内プレゼンをしたところですよ、もう上の方々からケッチョンケッチョンにされて、もういやいやと自信喪失してしまったなんていう話を、結構そんな話を聞くことがあります。なんでね、余裕を持って自信を持ってプレゼンをしていたのに自信を失ってしまったのか、これはやっぱり学生時代のプレゼンと社会人としてのプレゼン、このねビジネスというのは厳しいということを少しまだまだ分かってなかったという原因があります。学生時代のプレゼンというのはどちらかというと楽しいプレゼンとかおもろいプレゼンとか、そういったプレゼンが評価をされました。ところが先ほどのお話の通り、社会人になっても学生時代と同じようなノリでプレゼンしてしまうと、もうボッコボコにされます。例えばある大学でプレゼンの講義を私したことがあります。そこである学生が出してきたスライドが、これ明らかに、受け狙いだったと。どういうスライドかと言いますと、こうスライドにね、ドーンと1枚写真が貼ってあったんですが、その写真というのが、とある外国の街中です。こう石畳が敷き詰められた街中の写真でしょうね。そこに背中を向けた裸の男性、それもねアスリートのようなこうキュッとこう引き締まった肉体じゃなくって、ちょっとだるんとした感じの、そういった、芸術とはちょっと程遠いような写真、男の人が立っているというものでした。そこのスライドにメッセージが添えられてました。シンプルなデザインがうんぬんかんぬんみたいなことを書いてました。さて、プレゼン終了後、私とか他の人から出た最初の質問が、あの写真なんで選んだんですかということでした。内容に関してじゃなくです。彼の回答としては、究極のデザインとは突き詰めればありのままということを表現してるんですけどみたいな、なんでそんなことわかんねえんだみたいな感じの回答をいただきました。いや残念ながら全くわかんねえよっていう意見ばっかりでした。本人はなんかこう、これを見せればなんかこうみんな受けるだろうとか笑うだろうみたいな、そういったねちょっと意図が透けて見えたところが、逆に聞いてる人が引いちゃったなんていうのがあります。このように受け狙いのプレゼンというのは、相手を喜ばせようというよりも、どっちかというとこう、どうよ俺ってめっちゃデザインセンスあるやろみたいな、そういう自己顕示のためです。 だから聞いてる方はその態度なんかこう鼻について逆にね、辛辣な意見を言っちゃう。そもそもビジネスというのは非常に時間が貴重です。その貴重な時間が単なるねプレゼンターの俺ってうまいやろというスキル自慢だったらこれはもう意味ないですね。なんだよ時間の無駄だよと思われてしまいます。そして伝えたいことは記憶に全く残らないという事態になります。さっきの街中に背中を向けた裸の男性の写真のスライド、今このお話をしていて思い出せるのはその写真が一番ですね、一番強烈なインパクトがあった。肝心なテーマ何だったっけとか何が言いたかったのか伝えたかったのかっていうのは今考えても思い出せません。この伝えたいことが記憶に残らないというのはこれもプレゼンとしては致命的です。ダメダメです。特にこのビジネスでは日々膨大な情報を処理しなければならないわけですから、少しでも記憶に残らないとあっという間に忘れ去られてしまいます。だから日常的にこんな会話が世の中で繰り広げられているわけですよ。課長、おとついの僕のプレゼンどうなりました？あ、ごめん、覚えてへんわ。なんで上司なのに覚えてねえんだよっていう怒りたい気持ちもわかりますけどね。それ以前に記憶に残らないプレゼンをしてしまった自分に原因がある。相手を責めるよりもまず自分を変えなきゃいけない。繰り返し言いますけれども、ビジネスプレゼンは面白ければ評価されるという甘いもんではありません。評価の基準は自分たちにとって役に立つか自分たちにメリットがあるかどうかです。以前このラジオでもお話ししたように、何のために相手はあなたのプレゼンを聞くのか、これをしっかりと考えなければなりません。もしもプレゼンでいかに受けるかこればっかり考えているようであれば、今すぐその考えはゴミ箱に捨ててください。そもそもプレゼンって正直言うと楽しくないんですよ。得意だったはずのプレゼンがビジネスで全く通用しなかったら、これはもう嫌いになって当然ですね。嫌いになったら学ぶ気も失せますし、学ばなかったら上達もしないので、ますますプレゼンが嫌になる。見事に悪循環、負のスパイラルに突入です。これは何としてでも抜け出したいところですね。そこでもう一つお伝えしたいのが、そもそもプレゼンは楽しくないということです。これはプレゼンする側にとっても、そして聞き手にとっても同じです。楽しくないってどういうことでしょうか。まあ、こんな話するとね、いやプレゼンについて教えてるんだから、もっとこう夢のあるね、いやプレゼンって楽しいですよみたいな、そんな話をしてくれよと、こう励ましてくれよっていう声が聞こえてきそうなんですが、まあここでちょっと想像してみてください。例えば3年以上かけてようやくチャンスが巡ってきた、もう国家級のプロジェクトのプレゼンで、競合はあの大企業だらけ、勝てば数千億円の売り上げ、負ければゼロ。上司からの圧力は日に日に強まって、うわーどうしよう、勝てるかな、胃がキリキリしてきたっていうね、もう考えただけでも恐ろしい世界ですよ。それがあなたのプレゼンで決まるとなったらなおさらです。で、そんなプレゼンどうやって結果を出せばいいのか、内容どうするか、どんなデータが必要か、スライドどうしようか、山盛りの準備をしなければなりません。他にもたくさん仕事があるのにな、もう楽しいわけがないですよ。もう悩んで悩んで考えて考えて苦しみまくります。何もないとこから新しく生み出さねばならないときはもう本当に苦しいです。ですからプレゼンに限らず、何かを成し遂げようとするときは基本的に苦しいものだと思ってください。これをね、無理に楽しもうとか頑張ろうとか、ね、楽しめないからプレゼンがうまくいかないんだなどと思う必要はありません。いや楽しいよなんて言えてる人は、これ実はね、結果を出せている人だからです。これは楽しいはずですよ。だって結果が出てるんだから。 これ面白いもんで、プレゼンがうまくいけばいくほど、いやーこれはプレゼンおもろいな、楽しいな、よっしゃこの調子でどんどんいくでみたいな感じで、どんどん経験値も詰めて、どんどん結果も出て、どんどんプレゼンのスキルも上がってというね、これもまさにさっきとは逆でいい循環、いい流れです。ただしこの領域にたどり着くには、しっかりとプレゼンの基本と、そして技術を身につけて、さらには実践して経験を積んで、失敗と成功を繰り返した上で、プレゼンスキルを自分のものにできた人が、この究極のね、いやープレゼン楽しいよと、そう言えるわけです。私もね、プロ講師としてかれこれ20年以上やってますと、時々研修で受講生の方から、先生研修講師って楽しそうですねと言われます。いやいやいや、全くそんなことないですよ。そう見えるようにしているだけです。まあね、つまらなそうに研修されたら受講生だってつまらんですからね。しかし頭の中はどうなってるかというと、俺はもう喋りながら教えながら、皆さんちゃんと理解できてるかな、眠そうにしてないかな、あちょっと時間が押してるなとか、もう必死ですよ。もうフル回転で一日研修やってます。もうね、楽しいなんて感じる余裕はもうありません。プロというのは結果を出さなければいけないわけですから、この研修が失敗したら次が来ないんですよ。いや苦しいですよ、しんどいです。ですから朝10時から夕方5時までの一日研修なんか、もう家に帰った瞬間にもバタンキューですよ。もう指一本動く気力がありません。そんな苦しい苦しいってんだったら、そんな仕事やめりゃいいのにと思うんですけれども、研修が終わって受講生の方から、いやーすっごく勉強になりました、明日からぜひ実践しますとか、すっごくわかりやすかったです、来週プレゼンあるんで頑張りますとか言われた時の、あのね、この達成感、あ、皆さんに、少しでも役に立てたかなっていう、この感想の言葉なんか言われると、これがね、もう次のやる気の源になります。皆さんもそんなね、感謝の言葉を言われて、よし頑張るぞっていうね、意欲が湧いてきたという経験あるんじゃないでしょうか。まあ、ただやっぱりその達成感というのもほんの一瞬です。また次の仕事があるわけですから、さあまた次の仕事、きっちり内容を考えてってなると、また苦しい日々が始まります。これもやっぱり皆さんも経験があるんじゃないでしょうかね。ということで、覚えておいていただきたいのは、何も楽しくプレゼンをやろうとか、楽しいプレゼンをしようと思わなくていいということです。一方で聞く側も楽しくないです。何が楽しくないかというと、当然プレゼンを聞く理由としては、現状を変えなきゃいけないとか、あるいは今抱えている問題を解決するためにプレゼンを聞くわけです。長時間労働をなくしたいとか、作業を効率化しないといけないとか、もう解決すべき問題が山積みなわけで、その解決方法を知るために皆さんのプレゼンに解決手段を求めているわけです。だからビジネスにおいてプレゼンとは、自社の今後を左右する真剣な議論の場であり、決断の場です。ここに楽しさとか面白さが入る余地全くないです。楽しいだけのプレゼン、なんかこう笑かしたろうみたいな面白さだけを求めているプレゼン、そして俺ってプレゼンうまいやろみたいな、この自己顕示が目的のプレゼン聞かされたら、これはもう腹立つわけです。うまいプレゼンを聞きたいわけじゃない。自分たちにとって役に立つか、メリットがあるか、これこそが評価基準です。面白さで評価をしません。ですからまずここを覚えておかないと、いつまでたっても相手を動かせるプレゼンはできないものと心得ましょう。プレゼンの勉強したいけどなかなか時間がなという方に朗報です。日本プレゼンテーション教育協会のプレゼン講座はハイブリッド方式。好きな時間に e ラーニングで基礎知識を学び、 オンライン個別レッスンでプロ講師が皆さんに直接アドバイス。もっと上手くなりたい人のプレゼンレベルアップ講座シリーズ。詳しくは日本プレゼンテーション教育協会ウェブサイトをご覧ください。この番組はそのプレゼンが世界を変える、一般社団法人日本プレゼンテーション教育協会の提供でお送りしました。